伝道者パウロがこのフィリピの信徒への手紙を書いたのは牢獄に監禁されていた時のことであったと、そのことは再三申し上げてまいりました。で、今日読みました第2章の19節以下というのは、そういうパウロの牢獄の中での生活というものが一体どういうものであったのか、その様子の一部を垣間見せてくれます。古代のことですから、牢獄での生活というのは現代の日本の例えば刑務所での生活なんかにもずっと過酷な面があっただろうと思いますが、しかし決してパウロは孤独ではありませんでした。そういうパウロにしっかりと寄り添い続けた二人の教会の仲間の名前がここに記されています。それがテモテと、それからエパフロディトです。で、まずテモテというのはパウロが一番信頼していた伝道者です。といっても年齢はテモテの方がずっと若くて、例えば22節には息子が父に仕えるようにと書いてありますが、パウロは本当にこのテモテのことを我が子のように大切にしたようです。19節、さて私はあなた方の様子を知って力づけられたいので、まもなくテモテをそちらに使わすことを主イエスによって希望しています。で、それはどういうことかというと、パウロにはもちろん移動の自由がないわけで、フィリピの教会に行きたいったってそうはいかない、それで私の代わりにテモテを使わそうと、それがあなた方にとって一番いいことだと信じるからと。20節、テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけているものは他にいないのですと。ところが話はそんなに単純ではないんで、23節以下をよく読むと、でもテモテを送るのは今すぐじゃないっていうんです。テモテをフィリピの教会、あなた方の教会のところに使わすのは今は困る、もうちょっと待ってくれと。23節、そこで私は自分のことの見通しがつき次第すぐテモテを送りたいと願っています。私自身も間もなくそちらに行けるものと主によって確信していますという、これはまあ微妙な書き方って言えば確かにそうなんですが、言ってることは結局は25節以下に出てくるエパフロディトを送るのは今すぐで全然構わないけれども、テモテは困ると。なぜかというと、私にとってもテモテが必要だから。今テモテがいなくなったらそりゃさすがに困ると。だから自分のことの見通しがつき次第すぐと、そういう微妙な書き方をしているのです。で、ここに一つ一面から言えば、孤独を恐れるパウロの弱い姿を見出すこともできるかもしれません。特に私が強烈だなと思いましたのは21節です。21節、他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めています。しかしテモテは違うっていうんです。自分が信頼できるのはもはやテモテだけだと。他の人は自分のことしか考えていない、全く信用ならんと。これはこれだけ取り出して読むと、なんだこの頑固じじいっていう感じがしなくもありませんが、実際非常に批判的にこの場所を読む聖書の学者の中には、きっとパウロは長い監禁生活で精神も弱っていたんだろうと、それでちょっとこういう感情的なことを書いちゃったんだろうと、随分批判的なことを書く学者もいないわけではないですが、それはちょっとおかしいと思います。喜びの手紙とさえ呼ばれるフィリピの信徒への手紙全体と険しく矛盾しますし、このあとすぐに出てくるエパフロディトという パウロのために病気にまでなってしまった仲間のためにパウロがどんなに牧会者として深い配慮を示したか。しかしそれにしてもパウロがここで人間として一番苦しい孤独と戦わなければならなかったことは間違いのないことだろうと思います。でしかしそこで考えてみていただきたいのですが、そういうところで、でも私にはテモテがいるからと、私にはこの人がいるからと、そのように名を挙げる人が一人でもいるというのは実は大変に幸せなことではないでしょうか。長く教会生活を続けておりますと、そういうふうに私にはこの人がいるからと感謝を持ってその名を挙げることのできる人が与えられるものです。この人だけはどんな時にも徹底的に自分のために祈ってくれる、寄り添ってくれる、この人だけはと。そしてそういう人というのは案外数は多くないかもしれません。もちろんたくさんいたっていいんですけれども、多くの場合案外そんなに数は多くないだろうと思います。現にパウロはテモテ以外一人もいないと言い切ってるんです。だから今テモテがいなくなったら困るんだと。けれどもその一人がいれば生きることができるんです。教会というのはそういうものだろうと思います。ただ今の私の話し方はもしかしたら皆さんをちょっとミスリードするようなところがあったかもしれません。なぜかというと、ここでパウロはテモテだけは私の味方だというような話をしているわけではないからです。少なくともそれだけではないからです。テモテのように私と同じような思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないと書いています。あなた方のことを心にかけているのはテモテだけなんだと。でそういう文脈で他の人はみんな自分のことしか考えていないっていうんです。あなた方の教会のことを一番よく考えられるのはテモテしかいないよと。でこのフィリピの教会の基礎を築いたのはもちろんパウロ自身です。ですからフィリピの教会のことを一番考えられるのはこの私だという自負がなかったわけがありません。次回私が説教するときにも読みますが、第3章の2節以下には、あの犬どもに注意しなさい、横島の働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさいと、随分激しいことを書いています。つまりフィリピの教会を迷わせるような、それこそミスリードするような人たちがいたっていうことでしょう。でそういう教会の危機があったからこそ他の人はみんな自分のことしか考えていないと、そう言わなければならなかったのです。けれどもテモテは違うよ。テモテは本当に親身になってあなた方教会のことを考えることのできる人なんだから、だから今すぐにというわけにはいかないけれども、必ずいつかテモテを送るから、その時にはその指導を重んじてほしい。テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのです。ここに親身になってという言葉が出てきます。これは大変興味深い言葉で、一番基本的な意味を遡ると自分の血を分けた正当な子供という意味の言葉です。法律の言葉で言えば嫡出子ということです。でそういう言葉が我が子とのように相手に関わると 真心を込めて親身になってと、そういう意味を持つようになりました。ですから考えてみますと、日本語の親身というのは非常にぴったりな翻訳だということができます。親身になって、つまり肉親の家族のことのように、あなた方フィリピンの教会のことを本気で考えることができるのはテモテだけだと。で、先ほども申しましたように、人間というのは誰でも自分のことを親身になって理解してくれる人を求めているものだと思います。で、そして本当は自分自身もまた誰かのことを本当に親身になって考えることができるような、そういう人間としての強さと優しさを身につけたいと、みんなどこかでそのことを願っているんです。で、ここでパウロはそれができるのは差し当たりテモテだけだと書いています。なぜテモテにはそれができたんでしょうか。他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めていますと、そう言います。テモテはしかし自分のことではなくイエス・キリストのことを追い求めているんだと、そのことに気づいてほしいと。で、私どもが常識的に知っておりますことは、人間というのは自分のことばかり考えるものですけれども、そういう人間というのは実は一番不幸だっていうことです。そのことが分かっているのに、やっぱり本音では自分が一番可愛いんであります。そこに私どもの悲惨があります。この第2章の同じページですけれども、第2章の3節にも、何事も利己心や虚栄心からするのではなくと、自分のことだけでもなく、自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと、そう書いてありました。ところが今読みました21節を注意深く読みますと、他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めていますと。つまり自分のことだけ考えるのは他の人のことも考えろっていうんじゃないんで、そうではなくてイエス・キリストのことを追い求めなさいと。大事なのはそこです。テモテはそのことができる人だっていうんです。そして本当は全ての人がイエス・キリストのことを追い求めなければならないんであります。で、このイエス・キリストという方が何をしてくださったか、そのことをすでに第2章の6節以下でこのように語っていました。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。それは他でもない私どもの救いのためであったというのです。そういう意味ではキリストがまず私どもを我が子のように扱ってくださったということです。私どもだって不完全な人間ですけれども、我が子のためにはやっぱりどんな犠牲も惜しみたくないと願うものです。それが本当に正しくできているかどうか、それは置いといて、けれどもやっぱり我が子のためにはどんな犠牲でもと、そういうことを願ったことがない親なんていないんであります。主イエス・キリストはまさしくそのように私どもに対する愛を貫いてくださいました。あなたのためならどんな犠牲だって。ここに 追い求めるという言葉が出てきます。私どもはこの主イエスキリストを追い求めるんであります。この追い求めるという言葉は新約聖書の中で案外大切な意味を持つ言葉で、その話を延々とするわけにもいきませんけれども、一つ要例を挙げてみます。開いてくださってもいいと思いますが、マタイによる福音書第18章の12節に、マタイによる福音書第18章の12節、新約聖書の35ページですけれども、そこにこういう主イエスの言葉があります。大変有名な言葉ですが、マタイによる福音書第18章の12節、あなた方はどう思うか、ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて迷い出た1匹を探しに行かないだろうか、つまり追い求めないだろうかと。でもちろん主イエスは、私は最後までその1匹を追い求めると、そう言われたのです。そしてその上でこのマタイによる福音書第18章は言うんです。そういう私の心が分かったなら、あなた方も実節小さなものの一人でも軽んじないように気をつけなさいと。あるいは14節、これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではないと。主イエスが私どもを追い求めてくださったんです。だから私どもはここにいるんであります。そしてそういう主イエスの心が分かったら、私どももこの主イエスキリストを追い求めないわけにはいきません。そしてその時、私どもはどうしたって謙遜にならないわけにはいきません。そうしたら当然他の人のことをも重んじないわけにはいかなくなるんであります。パウロがテモテを信頼していたのは、まさしくそのような意味においてであったと思います。この人はイエス・キリストのことを追い求めているから、だからこそ本当にあなたのことを、あなた方のことを親身になって考えることのできるただ一人の人だと。その関連でもう一つ丁寧に紹介してみたい言葉があります。22節に、テモテが確かな人物であることはあなた方の認めるところでありと。この確かな人物という表現です。で、昔使われていた口語訳という翻訳がありますが、そこではテモテの連達ぶりはと訳されました。この連達というのも実は捨てがたい翻訳であったと私は思っています。この連達とか確かな人物と訳されている元の言葉の意味は、テストに合格したという、そういう言葉です。それとその連達という言葉にもその意味が含まれていることになるわけですけれども、いろんな試練にあってそれを乗り越えて合格して、そのようにして練り清められていった人物と、そういう意味です。で、この連達という言葉を聞きますと、皆さんの中できっとローマの信徒への手紙第5章を思い起こす方が多いと思います。これも大変有名な言葉ですが、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むという、そういう言葉があります。もちろん原文では同じ言葉です。それをなぜか新共同訳はロマ書では連達と、フィリピ書では確かな人物と訳したわけですが、翻訳はどうであっても、もともとの意味は試練を乗り越えて練り清められた人物だと、そう申しました。で、私どもは望まなくてもいろんな試練を経験するんであります。 いろんな苦難があり、忍耐しなければならないこともいくらだってある。テモテのことを考えてみたって、例えばテモテはパウロに寄り添い続けたっていうんですけれども、考えてみれば受刑者、しかも政治的な理由で捕まっている人のそばに寄り添うっていうのは、これは考えてみれば並大抵のことではなかっただろうと思います。そういう苦難の中でへこたれてしまうのか、かえって罪深くなってしまうのか。けれどもパウロはここで苦難は忍耐を生むと言い切っています。なぜ忍耐できるんでしょうか。神の愛を信じているからです。苦難は忍耐を生み、忍耐は連達を生み、連達は希望を生む。私たちはそのことを知っているのです。希望は私たちを欺くことがありません。なぜなら神の愛が聖霊によって私たちの心に注がれているからです。そう、ローマの信徒への手紙には書いてあります。で、パウロはテモテの姿のうちにもその神の愛の実例を見ていたと思います。苦難が忍耐を生み、忍耐がこんなに確かな人物を生み、その確かな人格が希望を生む。その実例をテモテのうちにも見ていたに違いないのです。連達あるいはこの確かな人物というのは、言い換えればこの神の愛だけはどうしても疑うことができない、そういう人物のことであります。それは例えば先ほど紹介した迷い出た一匹のことを考えてみたっていいんであります。100匹のうちの1匹だけが迷い出たっていうんですから、その1匹ってのはきっと我々の中でも一番つまらない、一番頭の悪い、そして何より一番罪深い人間であったに違いないんです。けれどもその1匹というのは神様に愛された1匹であったのです。私は神に愛されて、だから私は今ここにいるのだという、ただそのことに根ざすテモテの連達ぶりはあなた方も認めるところだろうと。そしてそういう神の愛によって練り清められた人物はいつもイエス・キリストのことを追い求めるようになるし、だからこそ他の人のことをも考えないわけにはいかなくなるのです。で、そこでもう一人の人物、エパフロディトの話であります。このエパフロディトという名前がこの手紙の終わり近く第4章の18節にも同じ名前が出てきますが、そこを読むとなお詳細に分かりますことは、どうもフィリピの教会が牢獄の中にあるパウロのために物質的な援助を続けたらしいということです。パウロが牢獄の中で食べるもの着るものに困らないように、そのためにフィリピの教会はエパフロディトという一人の兄弟を使わして、いろんな援助物資を届けさせて、しかもそれだけでなくしばらくの間牢獄の中にあるパウロと共同生活をさせたらしいのです。一種の世話係のようなものです。これは現代的な感覚から言うと牢屋に捕まっている割には随分自由だなという感想もあり得るかもしれませんが、逆に言えば当時の監獄での生活っていうのはそういう援助がなかったら到底耐えることができない過酷なものであったと、むしろそのように考えるべきだろうと。ところが問題が生じました。 そういう無理な生活がたたってか、エパフロディトは病気になってしまいました。それは死ぬほどの病気であったというのです。しかし幸いにして最悪の事態は免れました。けれども今度はホームシックにかかってしまったというのです。26節にはしきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからですと、そう書いてあります。で、今はこのような話を私どもが聖書で読んでも、そんなに複雑な思いにはならないだろうと思います。そうだよな。エパフロディト、本当に頑張ったんだろうなと。それで病気になったって、それはしょうがないよなと。しかし当事者からしたらこんなに苦しいことはないんであります。フィリピの教会を代表してはるばるパウロ先生を助けるためにやってきたのに、病気になっちゃってかえってパウロ先生に迷惑かけちゃって、それでフィリピの教会の中にももしかしたら同情以外の感情も生まれたかもしれないのです。ああ先生に迷惑かけちゃって、使えないやつだなエパフロディトはと、そういう声が本当に実際にあったかどうかはともかく、エパフロディト本人はそのことで非常に苦しんだっていうんです。でパウロはそのような小さな兄弟のために大変丁寧に心を配っています。例えば25節では、彼は私の兄弟、協力者、戦友であり、またあなた方の使者として私の窮乏の時奉仕者となってくれましたがと、最大限に彼の働きを評価しています。しかしパウロが一番心を込めて書いたのは27節以下ではないかと思います。実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私をも憐れんで、悲しみを重ねずに済むようにしてくださいました。そういうわけで大急ぎで彼を送ります。あなた方は再会を喜ぶでしょうし、私も悲しみが和らぐでしょう。だから主に結ばれているものとして大いに歓迎してください。そして彼のような人々を敬いなさいと。こういう人こそ尊敬しなくちゃいけないっていうんです。それはただ人間的な優しさからこの弱い人をかばってやらなきゃっていうような言葉ではないと思うのです。誰が悪いとか誰が悪くないとかそんな話じゃないん。神は彼を憐れんでくださいましたと、そういうのです。エパフロディトにとってこの一連の出来事で実は一番つらかったことは、人が自分のことをどう思っているか、人が自分について何を言っているかと、そのことでありました。その証拠に、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思っているからですと、そう書いてあります。エパフロディトは、病気になったことがつらかったんじゃないんです。パウロ先生に迷惑をかけたことが苦しかったんじゃないんです。そうじゃなくて、その病気のことをあなた方に知られたことが一番エパフロディトに乗って苦しいんだと、そのことを理解してほしいっていうんです。その上で言うんです。神は彼を憐れんでくださいましたと。実際にエパフロディトについていろんな人がいろんなことを言っただろうと思います。非難したり同情したり弁護したり裁いたり、 しかし神はエパフロディトに対してどうなさったでしょうか。もし神が誰かを非難したら、もう私どもは引き下がるしかないんです。しかし神がこの人は悪くないと言われたら、やっぱり私どもは誰も口出しはできないんです。ところがここでは神は彼を憐れんでくださいましたっていうんです。憐れむというのは、少なくとも聖書の言葉遣いからすれば、エパフロディトは悪くないというような意味ではなくて、いろんな過ちがあることをも承知の上で彼を許すっていうことでしょう。しかも私どもが教会に来て知ることは、私ども一人の例外もなく、神の憐れみがなければ立つことができないということです。27節の後半では、彼だけでなく私をも憐れんでと書いてあります。自分も神の憐れみによって生きている人間なんだと、いやむしろ私こそ罪人の頭であったのにと、パウロはそのように別の手紙で書いているのですが、そんな自分を主イエスが追い求めてくださったのは神の憐れみによることでしかない。その神の憐れみの視点に立ったときに全く新しい景色が見えてきました。三十節にあるように、私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと、彼はキリストの技に命を懸け死ぬほどの目にあったのです。そのようにしか物事を見ることができなくなったのです。エパフロディトは当然何もかもうまくいかないと思っていたでしょう。ですからやっぱり落ち込んだのは当然だろうと、そう思うのです。で、そういうエパフロディトの姿を牢獄の中でパウロは見つめながら、けれどもそこに神の憐れみを見出すことができたのは、それこそパウロが連達の人であったからに他ならないのです。苦難は忍耐を生み、忍耐は連達を生み、そして連達、すなわち練り清められた人格は希望を生む。希望は私たちを欺くことがありません。なぜなら神の愛が私たちの心に注がれているからです。その視点からパウロは弱り果てたエパフロディトを見つめることができました。私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと、彼はキリストの技に命を懸け死ぬほどの目にあったのですと、そういう姿しか見えないのです。だからこそ彼のような人こそ敬わなきゃいけないと、そういうのです。私どもも神の憐れみを受けた人間です。神の憐れみがなかったら今頃どこにいたかわからないんであります。それが分かったら、ただそれだけで私どもは今ここにも確かな教会の生活を作ることができるのであります。お祈りをいたします。今ここにあなたの教会に生きる幸いを私ども一人一人に与えていてくださり、心より感謝いたします。 ただあなたの憐れみを受けて、ただそのことのゆえに私どもも互いに愛し合い、互いを重んじ合うことができますように。この後行われる教会総会の上にも、あなたの憐れみによるご支配がありますように。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。